ヨハネによる福音書8章12節から20節の御言葉です。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず世の命の光を持つ。それでファリサイ派の人々が言った。あなたは自分について証をしている。その証は真実ではない。イエスは答えて言われた。たとえ私が自分について証をするとしても、その証は真実である。自分がどこから来たのか、どこへ行くのか、私は知っているからだ。しかしあなたたちは私がどこから来てどこへ行くのか知らない。あなたたちは肉に従って裁くが、私は誰をも裁かない。しかしもし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら私は一人ではなく、私をお使わしになった父と共にいるからである。あなたたちの律法には二人が行う証は真実であると書いてある。私は自分について証をしており、私をお使わしになった父も私について証をしている。彼らがあなたの父はどこにいるのかというと、イエスはお答えになった。あなたたちは私も私の父も知らない。もし私を知っていたら、私の父をも知るはずだ。イエスは神殿の境内で教えておられた時、宝物殿の近くでこれらのことを話された。しかし誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。今朝も神が私どもを集めてくださって、神の民としての恵みをくださっていることを覚えて信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の身に出したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、罪の亡くなり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。祈ります。天の父なる神、主の初め、こうしてあなたが私ども集めてくださって、あなたにあるものとしての恵みをくださっていることを感謝いたします。あなたの恵みによって歩み出した一週間でありますけれども、必ずしもあなたの御心に沿っていたとは限りません。しかしそんな私ども、あなたはよしと見てくださって、ここに集わせてくださり、その一週間の歩みをあなたはよかったと祝福をしてくださっていることと感謝をいたします。私どもの歩みはただあなたの祝福によって完成をします。まさに私どもは自分たちの始めた技ですら完結できないものでありますけれども、その営みがあなたが良しとしてくださることによって満たされる、そのことを感謝をいたします。今あなたが私どもの一週間を清め満たしてくださった方として、あなたへの信頼をまた豊かにし、 この歩み出すこれからの1週間もまたあなたと共なる歩み、あなたの祝福のうちに歩んでいけるよう帰り見てくださいますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを教会が述べ伝えることを通してこの地の救いがなりますように。救われる、それは心平に平安を得ることであります。まさに平和は救いのうちにある、そのことを思います。どうかこの地の平安が救いを通して与えられるよう顧みてくださいますように。またそのことが全世界の平和へとつながるものとさせてくださいますように。教会はまた幼稚園とともに始まりました。まずは幼稚園を顧み、そこに集う子どもたちをあなたが恵みに思って満たし救ってくださいますように。何よりも人と神とに愛されて健やかに子どもたちが成長できますように。そのためにもその家庭は大事ですから、家庭があなたの愛によって整えられますように。また働き人、そこに労する者たちを大いに祝福をし、縁の営みが祝福をされて、本当にそこに恵みを数える歩みでありますように。社会福祉法人並びに財団、公益財団法人としての2つの運中社があります。私どもとの関わりの深い団体でありますから、大いに祝福してくださって、そこに労する者も、またそのことを施設を利用する者たちも大いに恵みにあふれます、あふれるものとさせてください。あなたが今ここに臨んでいてくださることを感謝いたします。あなたの臨在に預かり、あなたのある恵みに満たされる時として強めてくださいますように。またこの時を覚え、あなたをそこにそれぞれの場でひざまずき、あなたへと顔を上げている兄弟姉妹がありますから、あなたがそれら一人一人も望んでくださって恵みを持って満たしてくださいますように。何よりも人々は平安を求めていますから、平安はあなたにしかありませんから、あなたを求める思い、そしてあなたにそこに知る思いを与えてくださいますように。また困難の中にあるものが大勢あることを覚えます。どうかそれらの人たちが声を上げて助け出されるよう顧みてくださいますように。あなたが今ここに臨み、あなたの御心を示していてください。そのことを感謝をして主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。昨年の終わりの12月26日でこのヨハネによる福音書の8章の12節から20節全体についてはお話しいたしましたの で同じ聖書の箇所で、まあ、お覚えになっている方はなんでまた同じなのと思ったのかもしれませんが、今朝は裁きということについてお話をしたいと思っています。もちろんヨハネによる福音書が強調します、裁きということもありますので、それを踏まえて、教会、キリスト教会、教会がそのことをどういうふうに考えたらいいのかということをまた覚えられたら良いかと思います。で、今年の 1月2日、先週ですけれども、その新年初めの礼拝において少子が読まれました。その少子は96編で、新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆を讃えよ、火から火へ、御救いの良い知らせを告げようという御言葉を持って礼拝を始めたわけです。で、そこではですね、まさに神の救いを告げているわけです。そしてその救いを新たなる思いでというふうに言っています。新しくですね、神がおいでくださる、神があるということの喜び、それは救いの喜びを歌えと言っているわけであります。で、救いなる神を心新たにして迎え、神を褒めたたえるという、それが詩編の96編であったわけです。それは神が救いなる方として私どものところにおいでくださっているのだということを告げるものでありますが、 その詩のその詩編96編の終わりは、主は来られ、地を裁くために来られ、主は世界を正しく裁き、真実をもって諸国の民を裁かれると結ばれております。主なる神を救いとして、また裁きとして語り歌っているということであります。ですから詩編96編も98編もそうですけれども、救いなる方として神を語る。そしてその神がまた裁きなる方として神を語っている。それも全世界、全地を救う、裁くという形でこの詩編は終わっているということで、あります。で、詩編96編の順序で言いますと、救いということを考えるときは裁きということと合わせて考えなければならないということを示しているというふうに言っていいかと思います。神は全地を救われる方として、世界、全世界を裁かれる方、そのようにこの詩編は言っているということであります。かつて宗教改革者ルーターが大学生であったとき、シュトッテンハイムの村外れに歩いていた折ですけれども、空が真っ暗になり、にわかに夕立がやってきて、すざまじい嵐となり、稲光が薄暗さをつんざいて、それに打たれてですね、ルターは地面に叩きつけられたということがありました。で、そう、ルーターはその時に、こう叫んだと言われているのです。聖アンナ様、これは彼のもともとの守護神だという、守護天使だということになりますけれども、お助けください、私は修道士になりますと叫んだことが知られております。その後ルターは信仰義人としての救いに至るまでですね、修道士として大変大きな苦悩の時を過ごすものです。で、しかしその人のですが、その根底にあるのは何かというと、実はキリストを救いとして考えるのではなく、審判者、裁き主なるキリストとして、実はキリストを受け止めておりました。主イエスキリスト、終末の日の終わりの日の審判者、最終的な最後の審判をなさる方、そういうふうに捉え、まさに修道士として聖品に生き、また終わりの日の裁きから、すなわち永遠の滅びから、その永遠の滅びというのは何かというと、黄泉の豪華、要するに黄泉に燃える火の中に投げ込まれて、永遠にですね、やむことのないその光に、火に焼かれて苦しみ続ける、その続けるという、そのことをの苦難といいますか、魂の苦しみを彼はずっと経験するわけです。要するに永遠の刑罰から逃れたいという思いから、彼は修道士として励んだということで、あります。神が裁き主であられる、あるいはここではルターにとれば、それはキリスト教会、中世のキリスト教会にとっては、それはまさに神以上にキリストが裁き主であられる、最後の審判者であられる、それがそのまさにキリスト教会が実は考えていたことだったということであります。で、それは私どもにとってはもう随分違って、まあ、要するにルターから宗教改革が始まり、その辺のキリストの理解が全く変わるということが起こったわけですけれども、私どもにとっては主イエスキリストがメシアとして救い主であられるということでありますから、そのことへとどういうふうにつながっていくのかということを、私どもはやはり覚えなければならないということであります。中世までキリストを終わりの日の最終審判者として捉え、人を永遠の苦しみにつけるものと考えていく、との考えはずっと続いていた、いや中世だからこそそういう考え方が 発達したというふうに言って言うのだろうと思います。主イエスご自身もまた自らを人の子と称されました。人の子という時にそれは2つの意味合いを持ちます。一つが人の子は人ですから、そういう意味で人の子という時にそれは人間そのものを表す時に人の子というのです。ですから主イエスがご自身を人の子とやれる時にまさに神の子でありながら人となってくださった、そして人の苦しみ、人のその全てを自分のものとしてくださった、その恵みを語っていることになります。でもう一つは人の子という時にそれは週末における、全世界を裁き主として人の子ということが言われているのであります。それはダニエル書の7章の18節の終わりの日に全世界をすべを治める人の子について語られていますが、それがユダヤ教、後期ユダヤ教あるいはキリスト教においてはですね、それが人の子ということで最終審判者、週末における最終審判者として人の子ということを言う、そういうものとなったわけです。でそういう意味では主イエスがご自身を人の子と言われるときに、一つには私は人となったのだ、人としてということを言うのですけれども、もう一つは終わりの日の裁き主としてご自身を言い表しているということでもあるわけです。でそこに言われていることは週末を裁きの日として捉えているということで、あります。終わりの日を裁きの日として、捉える、そういう信仰の系譜があるということで、あります。で宗教ということをまさにそこにですね、裁きとして捉えるか、あるいは信仰ということを裁きとして捉えるか救いとして捉えるか、それはいつも問われていることと言っていいかと思います。何らかの大きな災害がありますと神様からの罰という人もないわけではありません。かつて東日本大震災のにはある市長がまさにそのように言ったことで物議を醸したということはまさに、あったことを思い起こします。日本人の思想の中では、意識の中には神は人を罰するものとして受け止めるという、そういう考え方があるということを忘れてはなりません。それは日本人が持っている、日本人にはいくつかの信仰があるわけですけれども、無意識のうちにもう刷り込まれた信仰心があるわけですが、その一つが悪霊信仰ということであります。でそういうことからするとですね、悪霊が悪しきことがそこにもたらされ、神がまさに、鬼神としてですね、悪を行われるというような考えはないわけではないのです。でまた身近、最近身近でやってるかどうか分かりませんが、常滑の祭り、地震災ということですね、地震災ということの中にもそういう傾向があります。あれはたたる神なんです。要するに自分のテリトリーの中をその神はフラフラとですね、偵察にやってくるわけです。で自分の知らないところにですね、何か家が建っていたり、何か自分の許可なく何かやっているとそれはたたるというような考え方、それをまさに、諌めるためにというか取り出すためにですね、そういう地震災をやるという考え方は、それはたたる神という思想の中にある伝統なのです。そういう意味では神っていうのはですね、まさにたたる神であったり、悪霊、まさに悪しき働きをなさる方、そういう考え方をする信仰が日本にもあるということでありますから、そういう感覚のもとでですね、裁きということを考えるとですね、まさに本当の教会が信じている裁きの仕事、出来事とはまさに違ってきているということを考え合わせておかなければなりません。聖書の神は人に罰を与える悪鬼として実は望まれるということではありません。もともと裁きというのは何かということです。裁きというのは義を、正義が明らかに、正義を明らかにすることなのです。 ですから判決をするっていうのは、判決っていうのは内容はですね、それはその人を裁くものが判決なのではない、そこではなく、そうではなくて、そこにある正義をそこに明らかにする、それが判決という本来の姿なのです。しかし今や日本はですね、そこで判決ということは正義を明らかにすることを良しとしていないような向きがあります。近畿財務局で亡くなった方がいましたけれども、その裁判でもですね、そこで出されていることは何か、正義、真実、正しきは何かということを隠すために、なんと国は1億2000万も払うっていうんですから、すごい時代になっています。要するに裁判っていうのは、裁きっていうのは、正義をそこに示すものが裁きなのですから、義を表す、義がそこに示されるということが裁きの根本なのだということを忘れてはなりません。主は来られる、地を裁くために来られるというときに、それは神が地に義を持って臨む、その地上に義を表す、正義をそこに示されるということを意味しているということであります。そういう意味で言いますと、週末における最後の裁判、最後の審判、裁きとは、神の義が、完全な義がそこに表されるということにあるということであります。そこに不義はない、一切の不義はまさに一掃される、それが終わりの日の裁きなのだというのが本来の実は考え方なのだということを覚えなければなりません。まさに義が、全く義が、完全な義がそこに表される、全てが全く義となる、義とされる、それが終わりの日、そしてそこにはまさに不義はない。そして不義というのは何かと言いますと、まさに義の本質は、義の最も義の本質は、正しさの本質はですね、人間に真実はありませんから、実は義を示すことはできません。義を言いながら実は自分の理を言っているということが多いわけであります。実は義と神が、義をそこに、義をと表されるというのは、神が神として望むということです。ですから終わりの日の出来事は、全く神が神として望まれること、全く全てが神のもの、神として表されること、まさに神こそ神として表されることが実は義ということであります。神の裁きとは、神が神として望まれることを言うのであります。そしてそれが全てと言っているのが審判、最後の審判です。ですから終わりの日の裁きとは、神が神としてまさに世界を覆い尽くすこと、神のみが全てとなること、そう言っていいかと思います。そして一切のものはまさにそこで存在を失い、ただ神のみが神としてそこにいます。それがその最後の時と言ってよいので、あります。そこにだからこそ一切の不義はないということであります。そういう意味で不義とは、神を神としないことです。神が全てとなるとき、それが最後の審判ということなのですから、神を神としないということは一掃されるということです。そして一掃される、そこに不義なるものは存在しなくなるということを言っているので、あります。神に聞き従わない、神に聞き従わないということなどは最後の審判で一掃されるのですから、最後の審判の折には神しかない、神に従いもないものなどということはそこに微塵もない、それが最後の審判、終わりの日の出来事として実は覚えてよいのであります。その終わりの日、その日には全てのものが神を神として褒めたたえ、神に服す、まさに全く礼拝がなされることであります。そして神を神とすることで、全てのものが神のものとして存在を与えられるということを言っているのであります。全てが神のものになるということ、それが全てが神として表されるということになるからで、あります。 ですから神を神とする者たちがまさに正しき者として、その神の者としての存在、恵みを、聖なるその尊さを与えられるということを覚えていいかと思います。それが救いの完成ということでもあります。実はルターは主イエスキリストによって全てのものが義とされる全てのものが義とされると考えるに至りました。神は全てとなるということを聖書からそこで見出したのであります。それが宗教改革につながっていくということであります。終わりの日に完全ではありえない罪でしかない人間が永遠の業に苦しめられ、死ぬこともできずに苦しみ続ける、そんな罰が与えられるということから、キリストによって罪あがなわれ、許されて義とされる、そして神との交わりに生きるものとされるということを知ったということであります。それが宗教改革の中心にあることだったということであります。私どもに義はありません。神ではないからで、ないからであります。それなのに私ども人は自らを義とするしてしまう。それはまさに自らが神となるということで、不義そのものと言わざるを得ません。そんな人の不義そのものの不義になる人のその不義をあがなうために主イエスキリストは十字架について罪人の死を、不義なる者の死を死んでくださいました。人は人の命をあがなえません。自らも不義でしかないからであります。汚れなき聖なる命を持ってしか不義があがなわれないからであります。そして汚れなき罪がなき、その全く聖なる命を持って主イエスキリストは全ての人の罪の、すなわち不義のあがないとなってくださったのであります。主イエスは十字架という極刑に服してくださいました。それは私ども不義なる者の裁きを身代わりとして受けてくださったということであります。この私のために身代わりとしてその冤罪を受けて死んでくださる、贖いの死を死んでくださる、そのことを知ることを通して私どもは自らの罪を罪として知り、神の救いを知るということに初めて至る、それがこの十字架の出来事であったわけです。私どもは主イエスキリストを信ずることで私どもの罪が主キリストによって裁かれているということを知る恵みをいただいているのです。そして私どもは裁かれた者として、罪に裁かれている者として、主のもの、主のがあがなってくださったわけですから、主のもの、神のものとして義とされるという恵みをいただいているということであります。そういう意味で私どもはどこにおいて義を、そこに私どもは知るか、それは罪を罪として知ることで義とされるものです。そして罪なるものが許されているということを知ることで義とされているのであります。それが実はキリストにある義、恵みの出来事ということになるのであります。その救いの出来事についてヨハネが特に強調することがあります。そのヨハネによる福音書が強調するのは何かということでありますけれども、それはヨハネによる福音書は終わりの日の救いを主イエスキリストを信ずる者が今すでに ここで与えられているということを強調するのがこのヨハネによる福音書なのです。ですから私どもが主イエスキリストを信ずるときに、ヨハネの福音書はそのことで、私どもは終わりの日の完全な救いに今すでに預かっている、それがヨハネが言い表していることなのだということを覚えてよいかと思います。ここに言われています。ここではですね、この裁きについて「あなた方は肉に従って裁くが、私たちは誰をも裁かない。しかしもし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である」というふうに言われております。で、主が裁かないって言った時に、その不義で、自らが不義であれば、その不義の苦しみは自分で負わなければいけませんから、あえて裁く必要はないんですけれども、裁くとすればそれは真実であるとおっしゃっています。で、それはまさにそこでの出来事は何かというと、主イエスキリストを信ずることがすでに裁きとなっているということを前提にして語っているということであります。そこにはまさにですね、信じないことには、信じないところに不義には救いはないのでありますけれども、その不義をまさにキリストが身代わりになって死んでください、裁かれてください、そして私たちに身代わりになって裁かれることで救いなき者がまさにそこで罪許され救われるという恵みをいただくということであります。そしてその救いなき者が、その滅びのうちにある者が、その滅びというその裁きをいただいた者として救われる。なぜならキリストがそれを引き受けていてくださる。そして救われて、まさに神との交わりに生き、御子キリストとの交わりに生きる者としてとされてですね、存在を失っているものから存在を与えられるものへと変えられるということを言っているので、あります。今このヨハネによる福音書を改めて学びながら、私どもは知ってよいのです。この私ども主イエスキリストを信ずる者として、私どもが今ここにおいて義とされ、神との交わりのうちにある御子との交わりに生きる者として、聖なる尊き存在とされているということを覚えてよいのであります。今ここにおいてです。終わりの日の出来事が今ここにおいてすでに与えられている。それが私どもの与えられている恵みだということであります。祈ります。天の父なる神、裁きということがいかなることであるか、それが教会がどのようにそれを受け止め考えてきたかということを抜きにして語り得ないことでもあります。特に宗教改革の一つの原点が裁きと救いということでありました。そのことを思うときに、キリストが裁き主であられ、救い主であられる、そういう方としてメシアであられるということの意味を問わないわけにはいきません。キリストは裁かれる方なのに裁かれてくださいました。裁く方が裁かれてくださった、そこに実はあなたの非義の出来事が、あなたの義の出来事があります。このことを通してしか私どもは自らの罪も救いも見出せません。どうか真実にその裁かれるか、裁く方が裁かれる方となってくださったという恵みの出来事を覚えられるものとさせてください。裁かれているのです。裁かれているものとして自らを覚えられる、その恵みを豊かに与えてくださいますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。